は9時20分を回りました。みんなでリレーフォーライフのコーナーです。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週水曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大菅義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきます。今日は水曜日ですので大菅さんをスタジオにお迎えしております。大菅さん、おはようございます。
おはようございます。
今日は雨ですね。
雨ですね。夕べ遅くからっていう言い方でいいのかな。ね、うちでもこう寝てて雨の音がふっとこう気になって起きてしまったこともあったんですが、まあしっかり雨が降ってる本降りですね、今日ね。岡崎の方は。
そうですね。一日雨の予報が出てますね。
ね。まあ、雨も必要なんで、ね、降ってもらわないと困りますから。
恵みの雨です。
はい、そういうことです。
はい、では、今日も全国各地の方、お電話つないでおります。
はい。
はい。はい。では、ヒーローズ・オブ・ホープを認定された、今日は、高波康江さんとお電話をおつなぎする予定です。
ね、ヒーローズ・オブ・ホープ。まあ実は、僕もその一人。
ヒーローズ・オブ・ホープって。
なんですよ。
はい、何でしょうか。
はい、これはですね、リレー・フォー・ライフって、まあインターナショナルなイベントなんですが、その中でも国際リレー・フォー・ライフの方で、
はい、
毎年、まあ、だいたい30名から40名ですね、今、ヒーローズ・オブ・ホープとして認定していただけるんですけど、何かと言いますと、
はい、
まあ、リレー・フォー・ライフに関わる方で、まあ、今まではその中でもサバイバー、僕みたいながん経験者で、がんの、まあそうですね、がんのことを周知するために、活動をしている人たちということで、はい、その中から、日本だと大体毎年2名から4名の方が認定されるんですが、はい、つながったようですので、一応、
はい。はい。高波さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いします。
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 高波さんと僕、ずいぶんご無沙汰しておりまして、すいません。
そうですね。こちらこそ。
今日も、いつものお元気な声が聞けてよかったです。
はい、私も大菅さんの声で、はい、このように力をいただいてます。
いや何をおっしゃるんですか。はい、もうね、僕からすると大先輩なんですよ、高波さん。
いやー、何をおっしゃいます。
いや、本当にもう、リレーフォーライフの中での大先輩で、はい、そのリレーフォーライフと高波さんのその出会いなんですが、
はい、
これっていつからですか？
息子が2005年に、
はい、
大腸がんの告知を受けまして、
はい、
でその時に2005年の春頃だったと思うんですけど、テレビでアメリカのリレーフォーライフが紹介されまして、でその時こんなにサバイバーさんがこう誇りを持って、
はい、
サバイバーなんだっていうのを笑顔で歩いている姿を見た時に、日本となんていう違いだっていうことを思いまして、
うん、
こういうライフあればいいなと思っていた時に、ちょうど息子のブログでつながっていた三浦さんですね、
周さん、
彼が、はい、リレホライフを日本でも開催しませんかって呼びかけられたので、すぐにやりたいですって言って、そこから始まってますので、
はい、
2005年のまだ本当に日本でリレーフォーライフがほとんどの人が知らないという時から関わる。
そうですね。2005年は本当に知ってみる方ってごくごくごく一部だったと思いますし、2006年ということは、はい、筑波。
はい、ですね、筑波ですね。
こちらにも関わられて。
はい、そうです。その時は啓発担当で、スタッフの方が、スタッフのメンバーの中に日本のリレーフォーライフらしいものをやりたいねっていうことで、
千
羽鶴を取ろうっていうことで、
あー、なるほど、
千 バズるですね、
はい、
それをイベント前から皆さんに追っていただいて、当日参加した方にも追っていただいたり、それでその千バズルが足やにもつながり、いろいろな方にもつながって、昨年亡くなったんですね、静岡のスタッフの若いスタッフなんですけど、
はい、
その彼女のもとに三浦さんから届きまして、で彼女のもとにそれは本当に天国へ中佐のところにも届いたのではないでしょうか。
なるほど、そうですか。今回ですね、実は今日はご出演いただいたのが、
はい、
この2017から18年のヒーローズオブホープ、
はい、
認定されたということでおめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。本当に身に余る光栄で、私のようなものがいただいていいのかなとも思ってますけれども、はい、
とんでもありません。何を隠そう、候補のそのまあ、どなたにっていうような、はい、みんなで話し合いをしたときに僕もその場におりまして、
あ、そうなんですか。
はい、でもう内輪話を言ってしまうと満場一致です。
本当ですか、
はい、
いや、もっとね、本当にサバイバーさんに寄り添ってる方いっぱいいらっしゃると思うんですけれども、う
ん、いや
できるのかなって本当に。
何をおっしゃいますかという感じで、実は幸波さんと僕初めてお会いしたのが8年ぐらい前になるのかな、8年か9年かっていうところだと思うんですけど、もうその頃からもうなんて方だと、素晴らしい、なんていい方の、どうもすごい素晴らしい方だなっていうのはずっと思ってました。本当に。
そうですか。
そうです。
いや、本当の地方のね、おばちゃんで、皆さん若い方がいっぱいいらっしゃって、
はい、
私は多分上から数えて何番目それはトップかなっていうぐらいのところにいたのに、
はい、
若い人たちと一緒に活動できるっていうのが、
うん、
とても素晴らしいっていうか、私にとっても本当にパワーに。
いや、実はその一昨年まで、
はい、
私はリレーフォーライフジャパン静岡の方の担当もさせていただいてたんで、毎年何度かお顔も拝見してたんですけど、はい、もうね、本当にいつもニコニコして優しい雰囲気をその場で醸し出していただけてるのが幸波さんなんですよ。
安心しますね。
安心
します。そこまで言っていただけてありがとうございます。
とんでもありません。でその業務上でいろいろ連絡のやり取りをしても、やっぱりね、本当にきっちりされてるんで、すっごい助かりました。
そうですか。
はい、
自分ではね、本当気がつかないんですけれども、
いや、確か僕そういった話って今初めてしたわけじゃないと思うんですけど、今までも、ああよかった、こうなおしゃって、すいません、いつも助かりますって言って、本当にこう、そうだな、杉山隆さんがよく、
はい、
静岡のリレーフォーライフの母という言い方を幸波さんに対しておっしゃられるんですが、はい、まさしくと思ってます。
言っていただいてます。
ね、
おばあちゃんになるんじゃないかなと思ってるんです。
いえ、いつまで経ってももう静岡のリレーの母です。
はい、じゃあ母で。
もう、本当にもう静岡というか静岡だけじゃないんですよ。もっと広い範囲でのもう母。はいはい、だと僕は思ってます。本当に、
いや、ありがとうございます。
でそれで今回のね、はい、ヒーローズオブホープも今回初めてそのケアギバーの方のヒーローをということで、
はい、
そうですね、今までサバイバーさんだけでしたのに、
はい、
うん、本当にこんな光栄な第一号としていただいて、
はい、
どうしようか、嬉しさもあるんですけど、
はい、
正直なんていうか、なんていうんでしょうかね、その役割とか、
うん、
この先のことに対して、
うん、
不安じゃないな、なんていうんでしょうね、
でも逆に言うと今までされてきたことをそのままこの先もしていただくことで十分だと思います。
そうですか。
はい、新たにどうこうというよりも、今までしてきたされてきたことがこうみんなに認められたわけですので、この先ももう今まで通りの甲南さんでいただけると、もうみんなが勇気力をこういただけるんじゃないかなって思います。
ありがとうございます。そう言っていただけると肩の荷がちょっと軽くなりました。
甲南さんですごい真面目な方なんでね。
いや
けどこのケアギバー部門っていうのは今年初めてなんですか？
そうです、
そうなんですね。今まで、はい、ヒーローズオブホープというのはがんと戦ってきた今戦っているサバイバーさんだけのものとして、認識していたんです、それが今回初めてサバイバーさんだけでなくケアギバーさんにもということで、はい、に上がったっていうのを受けまして、で選定されたっていうことで信じられないくらいです。
いやね、すごい大変なことなんですよ。
そうですよね。はい、
それはやはり日本でもですね、昨年も大体同じぐらいだったんですが、1年間で延べ8万人以上の方がリレーフォーライフの会場に足を運んでいただけてますが、要はその中からのお一人っていう。
うわーす、もう。
ハードル上げちゃった。
すごいですね。驚きますね。
ねえ、
はい。でも今8万人なんですか。
もう、延べは年間8万人以上の方がリレーに参加されてます、毎年。
すごいですね。本当に、筑波で一緒に、活動した仲間の中には、残念ながら、卒業されていた人がね、何人かおりますけど、その人たちが、全国から見て、ね、この、今の日本のリレーフォーライフの状況を知ったら本当に喜んでいらっしゃると思いますね。
びっくりされてるでしょうね。
本当正直こんなに続く、最初の頃思わなかったですもんね。
そうです、そう、本当の意味での最初の一歩を切られた中の甲南さんお一人ですもんね。
はい、本当に日本で根っこが育つかどうか、疑問がありましたもんね。
その甲南さんとか周さんが切り開いてくれたところに僕らはこういちゃんなんですけどちょっと乗っからせていただいたっていうか。
いやいや、とんでもないです。本当に当時はサバイバーさんの力っていうのがすごかったですよね。
もう命かけてましたもんね、それこそ、大げさでなく、
一人一人がもう自分がやらなければやってくれる人がいないから自分が動くって言って、皆さん動いてすごい熱い情熱を持ってましたので、そばにいて本当に分かりましたね。
そうですよね。でもこう、サバイバーだけじゃできないんですよね。
それはもちろんですよね、
やはりケアギバーの方が、やっぱりね、いていただかないと本当にできないっていうのは毎年思います。
そうですね、幸い静岡は私がね、いろいろな人に声をかけて、核になってくれた人たちがほとんどがケアギバーの方たちだったので、やりやすかったというか、本当に他のサバイバーさんが実行委員長になってやっている実行委員会と違って静岡は基盤が多くていいですねって他の方たちにも随分言われました。
そうでしょうね。それはすごくつ、
わかります。よく体験していらっしゃいますよね。
本当素晴らしい実行委員会ですので、
はい、それも、甲南さんがいらっしゃるからだと思うんですよ
ね。それもね、その一昨年まででもその実行委員会とか 実際リレーの本番に参加させていただくたびに、
はい、
新しい実行委員の方が増えてたんですよね。
そうですね、毎年増えてますね。
びっくりした、はい、本当。
そうなんです、それはちょっと珍しいんですか。
いや、そこまでのすごい勢いでなかなか増えないだろうって。
だけどみんな多分コーナミさんに引き寄せたいって言っちゃうんですよ
ね、
うん、
そうだと思います。
そんなことないんですよ。皆さんスタッフ一人一人の力が、うん、はい、人と人をつなげる力を持っているんですね。
あれですよ、コーナミさんの思いが本当、はい、実行委員会の皆さんに、ね、伝わってるんですね。
いや、そんな、最初の頃は私も大きいというか、うん、いろいろありましたけど、はい、今ではもうスタッフの方たちが、うん、ご主人になって若い人もいただいてますので、
はい、
後ろから見ている、
うん、
というか、そんな形です。
そうだからお母さんなんですよ、見守ってくれてるお母さんなんですよ、
ね、優しさが伝わってきます。
見守るっていうことが今は大事かなって思います。
そうですね、
はい、では高波さんのそろそろお時間が来てしまいました。最後に一言お願いいたします。
はい、今年も静岡でリレーフォーライフ県大で開催すると思いますので、
はい、
どうぞよろしくお願いいたします。
どうも本当に今日はお忙しい中ありがとうございました。
いえ、とんでもないです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。本当に高波さんの声を聞けてなんかホッとしました。
そうですか、
はい、
はい、たまにはお菅さんも、はい、静岡の方にもまたおいでください。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。失礼します。
今日のゲストは高波安江さんとお電話をつなぎいたしました。大塚さんもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
以上、みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。